こんにちは。今日のディープダイブへようこそ。なんだか最近、これって本当に正しい情報なのかなって、こう、わかりにくく感じること多くないですか？
ええ、ありますね。
今回はまさにその、核心に迫るような、あなたが共有してくれた資料を一緒に見ていきたいんです。テーマは、信じること自体の難しさ、それと、情報がもう溢れ返ってるこの時代をどう歩いていけばいいのか、ですね。
はい。
手元にあるレポート読みましたけど、結構刺激的ですよね。現代社会の、まあ、信頼の揺らぎとか、メディアとか専門家への不信感、あと陰謀論の広がりとか。
ええ、非常に重要な論点がいくつも含まれていますね。
特になんかこう、引っかかったのが、自由洗脳狭小社会っていう言葉、ちょっとドキッとするじゃないですか。
まあ、強い言葉ではありますね。
でも要は、昔みたいに、特定のこう権威みたいな存在が情報を独占するんじゃなくて、今はもう誰が発信できて、互いに影響を与え合ってる。ある意味、誰もが誰かを洗脳しうる社会になっちゃったんだと。そういう指摘なんですよね。
その通りです。構造が大きく変わったわけですね。
で、今回のディープダイブのミッションは、このなんか複雑な情報の世界の仕組みをちょっとでも解き明かして、あなたはこれは確かそうだって思えるものを見つけるためのヒントを探すこと。早速中身見ていきましょうか。
お願いします。これは本当に現代を生きている私たちにとってかなり切実なテーマだと思います。まず考えたいのは、なぜ新聞とかテレビとか、あるいは専門家といったかつての権威への信頼がここまで揺らいでしまったのか。その背景にある構造ですね。資料が示しているように、既存メディアへの信頼度っていうのは、残念ながら過去最低レベルまで落ち込んでるんですね。
そうなんですね。
その理由としては、まあ、いろいろあるんですが、一つはやっぱりインターネット。誰でも簡単に情報を発信できるようになった。
ええ。
それから、メディアが情報をどう切り取って、どう伝えるか、その情報の加工の仕方に対して、人々がちょっと疑いの目を持つようになったこと。
ああ、なるほど。
あとは、政治家なんかももう直接 SNS で語りかけるようになったり、こういうのがこう複雑に絡み合ってるんですね。例えば資料にあった兵庫県知事選のケース、あれは象徴的でした。
はい、ありましたね。
メディアがいくら批判的な報道をしても、SNS で拡散された共感を呼ぶような短い切り抜き動画、ああいう断片的な情報が人々の意思決定にこう強く影響を与えてしまった。
なるほど。
これは客観的な事実そのものよりも、感情に訴える物語の方が信じられやすいっていう、そういう傾向を示してるのかもしれないですね。
事実より語られ方が重要になってきてると。それってメディアだけじゃなくて、科学とか経済とかそういう分野でも同じようなことが起きてるんですか？
まさにその通りなんです。科学の世界でも、例えば研究不正の問題があったりとか。
ああ、ありましたね。
あるいはパンデミックの時なんかも、専門家の間でも意見がかなり割れましたよね。
確かに。
それから経済格差が広がって、社会全体への不満みたいなものが高まっていること。これも専門家という存在への、なんていうか絶対的な信頼を揺るがす要因になってるんですね。
権威が絶対じゃなくなったと。じゃあその誰もが影響を与え合う自由洗脳競争社会の中で、私たちの周りの情報環境って具体的にはどうなってるんでしょう。ここ個人的にもすごく気になります。
資料が鋭く指摘しているのが、フィルターバブルとエコーチェンバーという現象ですね。
フィルターバブルとエコーチェンバー。
まず、フィルターバブル。これは、ネットのアルゴリズムありますよね。あれが、あなたが好みそうな情報ばっかりを、こう、自動で選んで表示しちゃう。
はいはい。
まるで、自分だけの情報の泡、バブルの中にいるような状態になってしまうわけです。
自分が見たいもの、聞きたいものだけに、いつの間にか囲まれちゃうみたいな。それ心地よいかもしれないけど、なんかちょっと怖い気もしますね。
そうなんです。そしてそれに輪をかけるのが、エコーチャンバー。
エコーチャンバー。
これは、自分と似たような意見を持つ人たちとばかり、ネット上でつながってしまうんですね。で、そのグループの中で、同じような意見が何度も何度も繰り返される。そうすると、自分の考えがどんどん強化されて、それがまるで世の中の常識であるかのように感じてしまうんです。
あたかも声が反響する部屋、エコーチャンバーにいるみたいに。
まさにその通りです。
気づかないうちに自分の考えとは違う意見からどんどん隔離されていってしまう、そういうことですか？
そういうことですね。そしてこうした状況をさらに、まあ加速させてしまうのが、私たちの心の中にあるちょっとした癖、つまり認知バイアスなんです。
認知バイアス。
例えば、有名なのが、確証バイアス。
確証バイアス。
これは、 自分がすでにこうだく信じていることを裏付けるような情報ばかりを無意識に探しちゃうんですね。で、それに反論するような情報からはつい目をそらしてしまう。
耳が痛い話ですね。あなたも何か調べ物してるとき、無意識に自分の意見に合う記事ばかりクリックしてたなんて経験ありません？
ああ、ありますあります。それが確証バイアスなんですよ。
なるほど。
さらに、真実性の錯覚効果っていうのもあるんです。
真実性の錯覚効果？
はい。これは、繰り返し聞いたり見たりする情報は、たとえそれが間違っていても、だんだん本当のことのように感じてしまう。そういう心理効果ですね。
何度も聞くと本当っぽく聞こえちゃうみたいな。
そうなんです。特に不安とか恐怖とかそういう強い感情が絡むとデマとか不確な情報っていうのはもうあっという間に広がってしまう。
うわ
ー。しかも困ったことに多くの人が情報の真偽をこうちゃんと確かめずにシェアしちゃうんですよね。
あー、やりがちかもしれない。
自分では中立のつもりでも結果的にその疑似情報の拡散に手を貸してしまっている可能性があるというわけです。
そういう環境が陰謀論みたいなものが広がるなんていうか土壌になってるんですね。
ええ、そう考えられますね。複雑でなかなか理解しにくい出来事が起きたとき、陰謀論っていうのは全てを操る黒幕がいるんだみたいなすごくシンプルで分かりやすい物語を提供してくれる。それで自分だけがその隠された真実を知っているんだっていうある種の優越感を与えてくれることもあるんですね。
なるほど。
時にはアメリカの議事堂襲撃事件と関連付けられた Q アノンみたいに現実の世界に深刻な影響を及ぼす力まで持ってしまうと。
かなり厄介な状況ですね。じゃあ私たちはどうすればいいんでしょう。この情報の渦の中で自分を見失わないためには。
資料が繰り返し強調しているのはやっぱり基本に立ち返ること、つまり情報リテラシーと批判的思考、クリティカルシンキングですね。これを身につけることが重要だと。
情報リテラシーとクリティカルシンキング、具体的にはどういうことでしょう。
まずは本当に基本の木ですけど、情報に接したときにこれ誰が発信してるんだろうって発信源を確認すること。
はい、発信源。
そして一つの情報だけで判断しないで、他の情報源、できれば立場の違う複数の情報源とこう比較してみること。
複数のソースを。
ええ、可能であれば加工される前の元の情報、いわゆる一次情報に当たってみることも有効ですね。
なるほど。一手間かけることが大事なんですね。
そうなんです。それに加えて批判的思考。
はい。
そもそもこの話の前提って本当に正しいのかな。一度立ち止まって疑ってみる。提示されている情報が客観的な事実なのか、それとも誰かの意見とか解釈なのかをこう冷静に見分ける。
事実と意見を分ける。
そしてこれが意外と難しいんですけど、自分はなんで今こう考えてるんだろうって自分自身の思考プロセスをちょっと客観的に見つめる、メタ認知って言いますけど。
メタ認知、自分の考え方をもう一人の自分が見ているような感じですかね。
そうですね。自分の考え方の癖、つまり認知バイアスがあるんだっていうことを自覚するということですね。
はい。
誰にでも思考の偏りっていうのはありますから、それを知った上で、あえて自分とは違う意見とか情報にも触れてみると。
なるほど。
もしその陰謀論を強く信じている人と話す機会があったとしたら、頭ごなしに否定するんじゃなくて、まずは相手に敬意を払って、お互いが同意できる事実から話し始める。その上で、矛盾点なんかをこうやんわり指摘していく。事実のサンドイッチっていう対話のアプローチも資料では紹介されてましたね。
事実のサンドイッチ、面白いですね。さて、今回のディープダイブいかがでしたか？誰もが情報を発信して、誰もが影響を与え合う自由洗脳競争社会。
ええ。
かつても権威は揺らいで、情報はもう洪水みたいに押し寄せてくる。時には感情とか根拠のない話が渦巻いていると。
こう聞くと、ちょっと暗い気持ちになるかもしれないですけど、でも絶望する必要はないと思うんですよ。
はい。
大切なのは、情報を受け取った時にすぐに飛びつかないで、一呼吸置く。
一呼吸置く。
ええ。そしてその情報がどこから来たのか、自分はどうしてそう感じるのか、少し引いた視点、つまり批判的な目で捉え直してみることですね。
真実を探求するっていうのは、単に怪しい情報を見抜くスキルってだけじゃなくて、いろいろな意見に耳を傾けて、対話を通じて少しずつでも確かな信頼関係を築いていく。 そういうプロセスなのかもしれませんね。
ええ、そう思います。受動的に情報を受け流すだけじゃなくて、もっと能動的に、主体的に情報と関わっていく、そういう姿勢がこれからの時代には求められるんでしょうね。
最後に、あなたに一つ問いを投げかけて終わりたいと思います。
はい。
この誰もが影響を与え合い、洗脳し合うとも言える社会で、あなたが情報を受け取るだけじゃなくて、今度は発信する側に回るとき、そこにはどんな責任が伴うとあなたは考えますか？
深い問いですね。
今回はここまでです。また次回のディープダイブでお会いしましょう。